広報愛川、2022年10月発行、ナンバー718です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川、光、緑、ゆとり、郷土の町愛川、2022年10月、ナンバー718をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛川郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111、代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町で検索。QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ140分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しですべてを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、愛川ホットメーション。3年ぶりに開催、愛川町ふるさと祭り。3年ぶりに開催、全国から応募総数8041人、宮ヶ瀬ダムナイト放流。1ページ。特集、令和3年度決算。令和3年度決算が町議会の9月定例会で認定されました。2ページ。一般会計、特別会計。3ページ、4ページ。企業会計、一般会計収入、地方消費税交付金の増収分について、財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況、5ページ、6ページ。震度6強の地震が発生、愛川町総合防災訓練、7ページ。調整トピックス、町役場からのお知らせ。住民票、印鑑証明書などのコンビニ交付を開始します。ご存知ですか？国民年金、付加年金。おいしく、楽しく食べきろう。10月は食品ロス削減推進月間です。ゴミ中間処理施設整備事業第6回事業報告会。8ページ。教育委員に西郷博之さんを選任。第6次愛川町総合計画案へご意見をお寄せください。都市計画審議会の委員を募集。来年度の保育園などの入所申込書は10月17日月曜日から配布します。9ページ。町交通指導隊の柳川隊長が厚木警察署長から感謝状。中津第二小が受賞。理科教育賞、ポスターセッション賞。愛川元気券のご利用は12月31日まで。住民税非課税世帯の皆さんへ、臨時特別給付金の申請期限は10月31日まで。一人暮らし高齢者世帯へエアコン購入費を補助。農業経営者などの肥料代や燃料代を補助。10ページ。保健ガイド、子育て、健康医療。骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。他7件。11ページ。インフルエンザ予防接種費用を一部助成。他3件。12ページ。 新型コロナウイルスワクチン接種、ほか2件、13ページ。お茶の間通信、催し、ふれあいミニ動物園、ほか10件、14ページ。心身障害者とその介護者対象バス旅行、1泊2日、ほか6件、15ページ。地域包括ケア講演会、ほか5件、16ページ。インフォメーション、特設行政相談、ほか5件、17ページ。町民相談、ほか7件、18ページ。袖記事5件。相川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、秋のマス釣り大会開催。9月1日現在の人口と世帯、19ページ、目次終わり。表紙説明。表紙には、3年ぶりに開催、相川町ふるさと祭り、10月23日日曜日の文字と5枚の写真があります。5枚の写真は、立品町役場の職員の方からのおいしいリンゴをお届けしますのメッセージと、前回のふるさと祭りでリンゴを買う長蛇の列や相川ブランド、踊りの発表の様子が掲載されています。表紙説明終わり。相川ホットメーション、3年ぶりに開催、相川町ふるさと祭り、問い合わせ、農政課農政班、電話、内線3532。友好都市、立品町産リンゴ販売、各種販売店、ステージイベントなど。10月23日日曜日、午前10時から午後3時まで。町役場、文化会館周辺。様々な催しがありますので、ぜひ皆さん、お揃いでご来場ください。なお、本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、規模を縮小して開催します。ステージイベント。東京高円寺阿波踊り振興協会。立品五泉水太鼓。タブレット純。ムード歌謡漫談など。地域物産販売。長野県山の内町。シャインマスカット。荻野屋。峠の釜飯、愛媛県宇和島市、宇和島みかん、沖縄県特産品、岩手県釜石市特産品。なお当日は会場周辺の混雑が予想されますので、お車でお越しの方は、なるべく乗り合いでご来場ください。また当日は町内循環バスを運行しますので、ご利用ください。3年ぶりに開催。全国から応募総数8041人。宮ヶ瀬ダムナイト放流。たくさんのご応募ありがとうございました。問い合わせ、商工観光課、観光振興班、電話内線3523。10月29日土曜日に開催する第4回宮ヶ瀬ダムナイト放流には、全国8041人の方からご応募いただきました。会場には抽選で選ばれた1000人の方にご参加をいただきますが、フィナーレには県立相川公園、風の丘からおよそ800発の花火を打ち上げます。イベント内容、参加者へ限定ダムカードをプレゼント。ダム愛好家による宮ヶ瀬ダムトークショー、本場の津軽三味線、沢田康人アンド工藤武蔵、よさこいアンドダンスショー、よさこいダンスチームファニー、ジャズ演奏、およそ800発のフィナーレ花火、午後7時50分頃から10分間程度。特集、令和3年度決算。令和3年度決算が町議会の9月定例会で認定されました。 限られた財源の中で町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。親子方式による温かい中学校給食や情報教育などの子育て・教育事業、高齢者の生活支援などの医療・高齢者・障害者福祉事業などに重点的に取り組みました。問い合わせ、財政課・財政班、電話内線3292、一般会計支出、子育て教育におよそ 38.5億円、 26.1%、 医療・高齢者・障害者福祉におよそ35億円、 23.7%。 議会や役場の運営、防災・防犯・交通安全などにおよそ 18.1 億円、 12.2%。 道路や橋、公園などの整備や維持管理におよそ 17.6 億円、 11.9%。 各種予防接種事業や新型コロナワクチン接種などにおよそ 10.6 億円、 7.2%。 ゴミの処理や減量、リサイクルにおよそ 8.2 億円、 5.6%。 救急・消防におよそ 6.6 億円、 4.5%。 商工業や勤労福祉、観光の振興におよそ 3.7 億円、 2.5%。 農林業の振興や生産基盤の整備におよそ 1.5 億円、 1.0%。 その他、災害復旧、交際費などおよそ 7.9 億円、 5.3%。 一般会計の支出の状況、目的別。町が何のためにお金を使ったのか。経費を行政目的により分類したもの。合計147億7429万4000円。議会費1億6540万3000円、 1.1%。 総務費16億4385万4000円、 11.1%。 民生費59億6170万6000円、 40.4%。 衛生費18億8338万9000円、 12.8%。 農林水産業費1億5345万1000円、 1.0%。 商工費3億6628万2000円、 2.5%。 土木費17億6276万2000円、 11.9%。 消防費6億6244万4000円、 4.5%。 教育費13億8591万7000円、 9.4%。 災害復旧費210万7000円、 0.0%。 交際費7億3697万9000円、 5.0%。 諸支出金5000万円、 0.3%。 決算総額収入 265.7 億円、支出 262.1 億円、イコール一般会計収入 155.4 億円、支出 147.7 億円、プラス特別会計収入 86.8 億円、支出 86.2 億円、プラス企業会計収入 23.5 億円、支出 28.2 億円。
一般会計収入 155億3821万6000円、対前年比22億2465万9000円の減。支出147億7429万4000円、対前年比23億6000万円 6,778万6,000円の減。収支の減額は、令和2年度に実施した国民1人当たり10万円の特別定額給付金が改元となったことが大きな要因です。収入は、子育て世帯への臨時特別給付金にかかる国庫補助が前年度と比べ4億8162万円の増となるなどしたものの、国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金にかかる国庫補助40億円余りが改元となったことなどにより、22億2465万9000円の減額となりました。収入額を財源別に見ると、徴税など町が自主的に収入することができる自主財源が88億6387万4000円で、収入総額の 57.0%、 国・県支出金や調剤・地方消費税交付金などの依存財源は66億7434万2000円で、収入総額の 43.0% となりました。円グラフで表されています。収入155億4000万円。自主財源、その内訳は、徴税73億7005万2000円、47.4%。個人や町内に事業所がある法人が納める町民税や、土地や家屋などを持っている方が納める固定資産税など、繰入れ金、1億2882万4000円、0.8%、基金の取り崩しなどにより繰り入れるお金、繰越金、6億2079万5000円、4.0%、昨年度から繰り越したお金、諸収入、3億7581万3000円、2.4%、他の収入科目に含まれない雑入など、その他、3億6839万円、2.4%。使用料及び手数料、寄付金など。依存財源。その内訳は、地方消費税交付金、10億212万2000円、6.5%。消費税と合わせて、国に納付される地方消費税の市町村に配分されるお金。地方交付税。3億2759万8000円、2.1%、所得税、法人税などの国税のうち一定の基準により国から市町村へ交付されるお金、国庫支出金、31億2705万6000円、20.1%、特定の事業に対して国から使い道を指定して交付されるお金、県支出金、10億7497万1000円、6.9%。特定の事業に対して、県から使い道を指定して交付されるお金。調剤、6億3710万円、4.1%。長い間利用される町の施設を作るためなどに借り入れるお金。その他、5億549万5000円、3.3%、地方常用税、法人事業税交付金など。円グラフ終わり。支出は、子育て世帯への臨時特別給付金、給付費の増や、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金の改造、新型コロナワクチン接種にかかるコールセンター、集団接種会場等、運営・業務委託料などの関係経費が増となりましたが、特別・定額給付事業費の改元などにより、23億6778万6000円の減となりました。収入支出差し引き額から、6年度へ繰り越すべき財源、1023万4000円を除いた実質収支額は、7億5368万8000円の黒字となり、翌年度への繰越金となりました。円グラフで表されています。支出147億7000万円。性質別。町がどんなことにお金を使ったのか。経済的性質により分類したもの。その内訳は、人件費 33億9,093,000円、23.0%。職員の給与や議員、会計年度任用職員、委員会委員への報酬などの費用。物件費、24億3,181,004,000円、16.4%。役場などで使用する事務用物品の購入費、物品のリース料、施設管理のための光熱水費や委託料などの費用。扶助費、34億1,615,002,000円、23.1%。児童手当の支給や保育所の運営、小児医療費の助成などの費用。補助費等、16億4,511,009,000円、11.1%。負担金や補助金、借金や保険料などの費用。普通建設事業費、8億4,165,002,000円、5.7%。庁舎や学校、道路、橋梁、公園などの整備や土地購入などの費用。交際費、公の債務費、7億3,697,009,000円、5.0%。町が借り入れた地方債の返済のための費用。積立金、8億4,219,008,000円、5.7%。特定の目的や年度間の財源不足に備えるなど、計画的な財政運営を目的として、基金に積み立てるための費用。繰出金、10億4,834,001,000円、7.1%。一般会計から特別会計に支出する費用。その他、4億2,194,006,000円、2.9%。維持補修費、貸付金など。円グラフ終わり。特別会計。収入総額、86億7,903,001,000円。支出総額、86億1,855,006,000円。特定の収入を財源に、特定の事業を行い、一般会計とは別に経理する会計です。町には3つの特別会計があります。介護保険事業。適正な要介護認定を行うとともに、要介護、要支援者が能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付を行い、保険医療の向上と福祉の増進に努めました。また、将来的に要介護、要支援状態になる恐れがある高齢者を対象に、介護予防を推進しました。収入額、31億9,268,002,000円、2.0% 増。支出額、31億7,860,005,000円、2.3% 増。後期高齢者医療事業。高齢者の健康保持と増進のため、被保険者の資格管理などの窓口事務や保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。収入額、5億3,975,007,000円、4.1% 増。支出額、5億1,331,009,000円、3.6% 増。国民健康保険事業。町民の健康保持と増進のため、保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。令和3年度の国民健康保険加入世帯は、町総世帯数の 34.0%、被保険者は町総人口の 25.1% です。収入額、49億4,659,002,000円、4.2% 増。支出額、49億2,663,002,000円、4.2% 増。
企業会計。収入総額、23億4,984,002,000円。支出総額、28億1,879,007,000円。 独立採算による特定の事業を経理する会計です。町には2つの企業会計があります。収益的収支は、純利益を算出するため消費税抜きの金額を、資本的収支は、必要とした費用を算出するため消費税込みの金額を表記しました。水道事業、令和3年度の収益的収支は、給水収益、水道料金が前年度より微増となったものの、収入額は前年度に比べ 0.73% の減となりました。また、委託料や動力費の増加により、支出額は前年度に比べ 2.62% の増となり、純利益は前年度から 36.37% 減の3,262,000円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差し引き額が2,488,700円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、戸倉浄水場第四水源浸水対策工事や、滝の沢送水ポンプ設備修繕などを行い、施設能力の維持向上を図るとともに、排水管を耐震性能の高いものに交換する工事を、半原原下地区、川北地区、中津新高地区、熊坂地区、上熊坂地区などで、延長1356メートルにわたって行い、排水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。収益的収入と支出。水道事業の経営運営を行うための収支。収入額、5億4,994万円。支出額、5億1,967万8,000円。収支差し引き額、3,026万2,000円。資本的収入と支出。水道施設の改良などの投資的経費。収入額、1億7,645万4,000円。支出額、4億2,534万1,000円。収支差し引き額、マイナス2億4,888万7,000円。公共下水道事業。令和3年度の収益的収支は、下水道使用量が前年度より減少となるなど、収入額は前年度に比べ 3.52% の減となりました。また、特別損失や支払い利息の減少により、支出額は前年度に比べ 3.02% の減となり、純利益は前年度から 16.48% 減の 3,510 万 6,000 円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差し引き額が3億3,156万円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容として、汚水整備事業では、マンホールポンプ場や、窪ポンプ場設備の計画的な更新を行いました。また、雨水整備事業では、浸水対策として、令和元年度から、工事に着手した中津坂本地区、半縄地区の水路整備工事を引き続き行いました。収益的収入と支出。下水道事業の経営運営を行うための収支。収入額、10億7,935万7,000円。支出額、10億4,425万1,000円。収支差し引き額、3,510万6,000円。資本的収入と支出。下水道施設の改良などの投資的経費。収入額、4億3,492万3,000円。支出額、7億 6,648万3,000円。収支差引額マイナス3億3,156万円。一般会計収入。地方消費税交付金の増収分について。消費税率は平成26年4月に 5% から 8% に、令和元年10月には 8% から 10% に引き上げられましたが、これらの引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分4億9179万3000円については、全額を社会保障関係経費に充当し、その使途を明示することとされています。町では、次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金などの財源の一部として活用しています。表があります。区分、主な事業、令和3年度決算、財源の内訳、特定財源、国庫支出金など、一般財源のうち、地方消費税交付金、差引き一般財源の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし高齢者世帯等水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、町社会福祉団体補助金、5,591万4,000円、631万円、1,058万5,000円、3,901万9,000円。障害者福祉事業、障害者医療費助成事業、障害者介護給付、訓練等給付事業、心身障害児者訓練指導事業、14億2,922万3,000円、9億4,931万2,000円、1億241万2,000円、3億7,749万9,000円。高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金品支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、6,010万4,000円、738万4,000円、1,125万円、4,147万円。児童福祉事業、出産祝い金支給事業、児童手当支給事業、小児医療費助成事業、放課後児童健全育成事業、13億8,039万1,000円、9億552万3,000円、1億133万5,000円、3億7,353万3,000円。国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、4億2,197万9,000円、1億5,829万6,000円、5,626万9,000円、2億741万4,000円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、4億233万円、6,070万9,000円、7,290万1,000円、2億6,872万円。介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、4億3,760万4,000円、 2,750万8,000円、8,751万3,000円、3,258万3,000円、保健衛生事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ予防接種事業、生活習慣病検診事業、風疹予防接種事業、2,435,200,000円、1,146万円、4,952万8,000円、1,8,256万4,000円、合計44,3,109万7,000円、21,2,650万2,000円、4,9,179万3,000円、18,1,280万2,000円。今日終わり。財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、財政健全化法とは、財政の健全さを図る指標の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険などの特別会計や企業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。町の健全化判断比率などの状況は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれていることがわかります。表があります。指標、指標の説明、比率、基準値、そのうち、早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。健全化判断比率のうち、実質赤字比率、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし、13.53%、20%、連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし、18.53%、30%、実質公債費比率、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率、マイナス 0.8%、25%、35%、将来負担比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、なし、350%、資金不足比率、水道、公共下水道事業、資金不足額、赤字額の事業規模に対する比率、なし、経営健全化基準、20%。今日終わり。実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、実質収支が黒字となり、赤字額が生じないため、なしとなっています。また、将来負担比率は、地方債、残高などの将来負担額に対し、基金、都市計画税、基準財政需要額に算入される地方債などの充当可能な財源が上回っているため、なしとなっています。実質公債費比率は、元利償還金に充当可能な特定財源と、基準財政需要額算入額の合計が、元利償還額を上回るため、マイナス表示となっています。早期健全化基準、経営健全化基準は、財政の実質的な改善努力が求められる段階を、財政再生基準は、国などの関与により、健全化が図られる段階を表す基準値で、健全化判断比率、資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合は、 法律に基づき健全化に向けた取り組みが行われます。
令和4年度、震度6強の地震が発生、愛川町総合防災訓練。2022年8月28日、下見野は消防訓練場。愛川町で震度6強の大地震が発生という想定で、5年ぶりに行われた愛川町総合防災訓練。下見野は消防訓練場では、シェイクアウト訓練をはじめ、町消防団、インフラ関連企業、在日米軍、陸上自衛隊、神奈川県警など各方面から多くの参加をいただき、およそ30種の実践的な訓練に取り組みました。当日の様子を動画でもご覧いただけます。YouTube 愛川町チャンネル、愛川町総合防災訓練2022の QR コードがあります。町民皆さんも、自分たちの町は自分たちで守るを常に心がけ、防災についてご家庭や職場で話し合っていただき、日頃から災害に備えていただくようお願いします。問い合わせ、危機管理室危機管理班、電話内線3783。調整トピックス、町役場からのお知らせ。住民票、印鑑証明書などのコンビニ交付を開始します。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線3312。10月3日月曜日から、コンビニエンスストア、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどの店舗などで、住民票の写し、印鑑登録証明書などが取得できるコンビニ交付を開始します。町役場や連絡所の窓口に行くことなく、全国どこでもお近くのコンビニエンスストアなどで証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。利用できる場所、コンビニエンスストア、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどで、マルチコピー機が設置されている店舗など。交付できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書。利用時間、午前6時30分から午後11時まで、各店舗の営業時間内に限ります。なお、メンテナンス日などは利用できません。手数料、1通300円。役場窓口で交付するときの手数料と同額です。手数料の減免対象に該当する場合でも、コンビニ交付では減免されません。手数料の減免自由に該当する場合は、町役場または連絡所をご利用ください。利用方法、1、ご本人のマイナンバーカードと、利用者証明用電子証明書の暗証番号、数字4桁を用意する。2、マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなどに行く。3、マイナンバーカードを使い、マルチコピー機で必要な書類をプリントする。詳しくは町ホームページで、町ホームページ、住民票印鑑証明などのコンビニ交付を開始しますの QR コードがあります。マイナンバーカード休日交付窓口。毎月末の日曜日に、町役場住民課でマイナンバーカード休日交付などの窓口を開設しています。マイナンバーカードの申請サポートや受け取りなどができますので、ぜひご利用ください。受付時間、午前8時30分から正午まで。ご存知ですか？国民年金、付加年金。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。 納めた付加保険料分は2年間で回収できるため、3年目以降は丸々得するお得な年金制度です。国民年金第1号被保険者、自営業、自由業、学生などと、任意加入被保険者の保険料は定額で、令和4年4月から月額16,590円となっています。この他に、付加保険料月額400円を納付すると、老齢基礎年金額に上乗せされ、付加年金が支給されます。付加年金は、200円かける付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金のお申し込みはできません。手続きの際には、年金手帳、基礎年金番号通知書をお持ちください。例えば、付加保険料を10年間納めた場合、納付額は400円かける10年120月は48,000円。年金受給時に上乗せされる毎年の増額分は、200円かける10年120月は24,000円になります。受給金額の増額分、2年目以降から元金以上の金額を受給、1年目24,000円、2年目24,000円、累計48,000円、3年目24,000円、累計72,000円。町ホームページ、もらう年金を増やすにはの QR コードがあります。おいしく楽しく食べきろう。10月は食品ロス削減推進月間です。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話、内線3513。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品廃棄物のことです。食品ロスを減らすためには、一人一人がもったいないという気持ちを持ち、普段から意識して行動することが大切です。家庭でできる一工夫。食品は必要な分だけ買う。多く買って食べずに捨ててしまっては、環境だけでなく家計にも優しくありません。料理は必要な分だけ作る。美味しい料理をたくさん作っても、食べきれなければ食品ロスになってしまいます。もし食べきれなかったら、保存方法を工夫したり、アレンジ料理に挑戦したりして、捨てないようにしましょう。ゴミ中間処理施設整備事業第6回事業報告会。厚木愛好環境施設組合では、厚木市愛川町清川村の3市町村と連携し、ゴミ中間処理施設整備事業を進めています。事業の進捗状況などについてお知らせする報告会、工事説明会を開催します。日時、10月15日土曜日、午後7時から8時30分まで。場所、厚木市立越智南公民館、2階集会室、厚木市下越智、3-1-7。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、厚木愛好環境施設組合、電話046-297-1153。
教育委員に西郷博之さんを選任。問い合わせ、教育総務課庶務施設班。電話内線3613。町議会9月定例会で、教育委員に西郷博之さん、東京都町田市を新たに選任することが同意され、10月1日付で就任しました。任期は令和8年9月30日までの4年間です。
第6次相川町総合計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、企画政策課企画政策班、電話内線3232、ファクス046-286-5021、電子メール、企画kikaku@town.aikawa.kanagawa.jp 町で策定を進めている将来の都市像や、その実現のために必要な施策などを総合的かつ体系的にまとめた計画です。計画の案について、町民皆さんからのご意見、パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ、募集期間、閲覧期間、10月12日水曜日から31日月曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、企画政策課へ提出してください。郵送、ファクス、電子メールも可。町ホームページ、パブリックコメントに関する Q&A の QR コードがあります。都市計画審議会の委員を募集。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444、ファクス046-286-5021、電子メール、都市 toshi@town.aikawa.kanagawa.jp 都市計画法の規定に基づき、都市計画に関する事項について、調査・審査する都市計画審議会の委員を募集します。募集人数2人、応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤・在学の方や、町内に事務所・事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に参加できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、任期、令和5年1月1日日曜日から令和6年12月31日火曜日まで、会議の開催予定回数、年1回程度、報酬、会議1回につき8000円、応募期限、11月1日火曜日、応募方法、申込書を都市施設課に直接お持ちいただくか、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で送付してください。申込書は都市施設課役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページにあります。町ホームページ都市計画審議会の QR コードがあります。来年度の保育園などの入所申込書は10月17日月曜日から配布します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3364。来年4月以降に町立保育園や町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所相川、保育所相川第二、認定子ども園、相川幼稚園、中津幼稚園の2号認定、3号認定などへ入所を希望する方に申込書を配布します。本年度中に入所を希望し、まだ入所が決まっていない方も、来年4月以降に引き続き入所を希望する場合は申し込みが必要です。令和5年4月入所申し込み、一時募集、受付期間、 11月1日火曜日から25日金曜日までに子育て支援課へ。対象、次の理由などにより家庭でお子さんを保育できない保護者。月に64時間以上、1日4時間以上かつ月16日以上働いている。または働く予定がある。妊娠中であるか出産後間もない。病気、怪我、または身体、精神に障害がある。同居の家族の看護、介護をしている。就学している、など。申し込み書の配布。10月17日月曜日から子育て支援課、各町立保育園、町内の各小規模保育施設、各認定こども園、町ホームページで配布します。町ホームページ、保育園等の入所申し込みについての QR コードがあります。町交通指導隊の柳川隊長が厚木警察署長から感謝状。9月28日、町交通指導隊の柳川美佐夫隊長が交通安全対策を積極的に推進し、交通安全意識の向上と交通事故防止に多大な貢献があったとして、厚木警察署長から感謝状を贈呈されました。中津第二賞が受賞、理科教育賞、ポスターセッション賞、中津第二小学校が公益財団法人日産財団が実施する第9回理科教育賞の理科教育賞ポスターセッション賞を受賞し、8月30日に町役場で表彰が行われました。この賞は同財団の理科教育助成を受けた学校などの取り組みの中から選定されるもので、同校は全国的にも先進的な取り組みであるプログラミング教育を通した論理的思考力の育成の内容が評価され、今回の受賞となりました。愛川元気券のご利用は12月31日まで。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線、3522。新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を受けている町内の飲食店や小売店などを応援するため、ぜひ元気券をご利用ください。利用可能店舗、元気券とともにお渡しした一覧表、または町ホームページをご確認ください。町ホームページ元気券のご案内の QR コードがあります。元気券の引き換えがまだお済みでない方は、引き換え券をお持ちの上、役場4階、商工観光課でお引き換えください。引き換え時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。なお、引き換え券がない場合や、不明な点などは商工観光課へ。住民税非課税世帯の皆さんへ、臨時特別給付金の申請期限は10月31日まで。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班専用ダイヤル。電話、046-285-6928。新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、国が実施している住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期限は10月31日月曜日です。申請書の提出がお済みでない方は、お早めに給付金窓口、役場1階福祉支援課に提出してください。給付対象など詳しくは町ホームページをご覧ください。給付額、1世帯あたり10万円。町ホームページ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての QR コードがあります。一人暮らし高齢者世帯へ、エアコン購入費を補助。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、 内線3338。生活の安定を図るため、一人暮らし高齢者登録世帯が省エネルギー性能のエアコンを町内の店舗で購入し、自ら居住する住宅に設置する場合に、購入費の一部を補助します。対象、一人暮らし高齢者登録世帯で、町内の店舗でエアコンを購入した方、補助額、購入費の二分の一、上限5万円。申請期限、令和5年2月28日火曜日まで。町ホームページ、一人暮らし高齢者登録世帯エアコン購入費補助金の QR コードがあります。農業経営者などの肥料代や燃料代を補助。問い合わせ、農政課農政班、電話内線3532。新型コロナウイルス感染症により、資材価格高騰の影響を受けている町内農業者の経営安定と事業継続を支援するため、対象者に給付金を交付します。対象、肥料燃料は町内の農業者など、市と農地プランの中心経営体、燃料は林業事業体も対象、飼料は町内の畜産事業者。給付額、肥料燃料は高騰分の2分の1、上限10万円、飼料は年間購入量に応じて助成、上限10万円。申請期限、12月28日水曜日まで。町ホームページ、相川町農業経営安定化支援事業給付金の QR コードがあります。
保険ガイド、子育て、健康、医療。お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。お子さんの歯科保険指導。日時。10月27日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長・体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和3年9月生まれ。2歳児歯科検診、令和2年9月生まれ。令和2年3月生まれ。対象者には10月上旬に、必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。すくすく親子健康相談。日時、10月13日木曜日。午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要ありませんので、直接会場へお越しください。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。日時、10月18日火曜日、午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん。特に出産後の体調や育児について不安がある方。赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、 母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、10月17日月曜日までに健康推進課へ。骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。日時、10月13日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住の成人の方、骨粗鬆症で治療中の方を除く。持ち物、健康手帳、当日交付、可。申し込み、10月12日水曜日までに健康推進課へ。その他、測定は年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談。日時、10月17日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員、町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、10月14日金曜日までに健康推進課へ。健康度見える化コーナー。日時、10月17日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階ホール。対象、町内在住の成人の方。申し込み、10月14日金曜日までに健康推進課へ。その他、血管年齢計、骨健康度測定計、脳年齢計、血圧計、体組成計が無料で利用できます。測定結果の記録などに役立つ、健康度見える化手帳を配布しています。保健師や栄養士などが健康や食事などに関する相談を受け付けます。学んで得する町民健康講座。免疫力アップの食生活。日時、10月21日金曜日午後1時30分から。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員、町内在住の方10人程度。指導、第一生命保険株式会社。申し込み問い合わせ、10月13日木曜日までに健康推進課へ。乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には10月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、1歳6ヶ月児、令和3年4月まで。日にち、11月16日水曜日。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、平成31年4月生まれ、日にち、11月8日火曜日、持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月児、10ヶ月児健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月児、10ヶ月児の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月児検診。満4ヶ月になった日から、満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月児検診。満10ヶ月になった日から、 満11ヶ月になる日の前日まで。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。インフルエンザ予防接種費用を一部助成。高齢者インフルエンザ予防接種。対象者で接種を希望する方は、医療機関で配られる説明書をお読みの上、主治医と相談して、体調の良い時に接種を受けてください。なお、本年度中に75歳になる方には、無料で接種を受けられるクーポン券を交付しています。対象、町内在住で接種当日に次のいずれかに該当する方。1、65歳以上。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級相当である。なお、2に該当の方は事前に健康推進課へお問い合わせください。費用、受診者負担金1500円。なお、生活保護受給世帯の方、町民税非課税世帯の方は免除となりますので、事前に健康推進課へお申し込みください。小児インフルエンザ予防接種。助成額は、接種1回あたり1000円です。年度内2回まで。対象、接種当日に町内在住の生後6ヶ月から小学6年生まで、平成22年4月2日以降に生まれた方。なお、この事業は、令和4年度電源立地地域対策交付金の交付を受けて行うものです。小児高齢者共通。日にち、10月17日月曜日から令和5年2月28日火曜日まで。場所、町で指定した医療機関、診療時間内。予約が必要な場合もありますので、医療機関へお問い合わせの上お出かけください。詳しくは町ホームページを参照いただくか、健康推進課へお問い合わせください。町ホームページ、小児高齢者インフルエンザ予防接種の費用助成の QR コードがあります。前年度75歳になられた方対象。歯科健康診査、無料。神奈川県後期高齢者医療広域連合では、前年度75歳になられた方を対象に、無料で歯科健康診査を実施しています。期間中一度限り。日にち、令和5年1月31日火曜日まで。対象、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた、被保険者の方。なお、対象者には7月下旬に案内状をお送りしています。場所、協力歯科医療機関。詳しくはホームページを参照いただくか、神奈川県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ、歯科健康診査。の QR コードがあります。問い合わせ、神奈川県後期高齢者医療広域連合、電話 045-440-6700。 脳生き生き教室。運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズなどにより、脳への刺激を促すことで、認知症の予防、認知機能の維持、向上に役立つ運動教室です。日にち、12日間1コース。いずれも月曜日。午後1時30分から3時まで。11月。7日、14日、21日、28日。12月。5日、12日。19日、
26日、令和5年1月、16日、23日、30日、2月、6日、場所、福祉センター3階、対象、定員、町内在住で、介護認定、医師からの運動制限を受けていない、65歳以上の方、10人程度、持ち物、運動のできる服装、飲み物、タオル、運動靴。申し込み問い合わせ、10月20日木曜日までに、高齢介護課長寿生きがい班へ。電話、内線、3339。特定健康診査、後期高齢者健康診査は、12月20日まで。費用無料。メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の予防に重点を置いた特定健康診査、後期高齢者健康診査を実施しています。11月、12月は混み合うことが予想されますので、早めに受診しましょう。基本の検査項目、診察、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、脂質、肝機能、代謝、腎機能検査など。詳細な検査項目、貧血検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、眼底検査。日にち、12月20日火曜日まで。協力医療機関の診療時間内。場所、協力医療機関。なお、予約が必要な医療機関もありますので、受診券送付時に同封した名簿で確認してください。対象、次のいずれかに該当する方。愛川町国民健康保険に加入している40歳以上の方。特定健康診査。神奈川県後期高齢者医療制度に加入している町内に住民登録がある方、後期高齢者健康診査、持ち物、受診券、健康保険証、健康診査記録表、記入済みのもの。受診券、健康診査記録表は、世帯の方へ茶色の封筒、A4 サイズ、7月上旬に送付しています。紛失された場合はご連絡ください。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3376。
未病改善健康ウォーキング教室。申し込み、問い合わせ、10月11日火曜日までに健康推進課へ。愛川町健康づくり散策コースを歩いて健康づくりをしませんか。日時、10月18日火曜日、午後2時から4時まで。場所、御馬瀬散策コース。雨天時は健康プラザ1階多目的室でウォーキング指導になります。対象、定員。町内在住の64歳までの方、20人。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物。その他、当日、健康確認の結果によっては参加をお断りする場合があります。お子さんも一緒に参加希望の場合は、安全のためベビーカーの利用をお願いします。11月22日火曜日に、川北散策コースも実施予定です。詳細は広報愛川11月1日号に掲載します。新型コロナウイルスワクチン接種。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種推進班。電話、内線3346。若い人であっても、新型コロナウイルスに感染した場合に、重症化することや、 長引く症状、いわゆる後遺症が生じることがありますので、ワクチンの接種をご検討ください。接種に関する最新の情報は、町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。引き続き、基本的な感染防止対策をお願いします。手洗い。石鹸やハンドソープを使って、丁寧に洗いましょう。適切なマスクの着用。屋外でも、会話をするときや、十分な距離を確保できない状況では、マスクを忘れずに。ソーシャルディスタンス。距離のエチケット。2メートル以上の距離を保ちましょう。脳3密。密閉、密集、密接の3密を避けましょう。精神保健福祉士から、心と体の健康管理、セルフケアの勧め、体の疲れを感じるけれど、薬を飲んだり、お医者さんに行ったりするほどでもない。そんな時、皆さんはどうしますか？温かくて消化の良いものを食べたり、ゆっくりと湯船に浸かったり、夜更かししないで早めに寝たり、このように、自分のできる範囲で自分の面倒を見ること。これがセルフケアの基本です。疲れた時、辛い時に自分でできるケア。体を動かす。運動にはネガティブな気分を発散させたり、心と体をリラックスさせ、睡眠リズムを整える作用があります。特に効果的なのは、体の中に空気をたくさん取り入れながら行う有酸素運動です。1日20分を目安に体がポカポカして汗ばむくらいの運動を続けてみましょう。今の気持ちを書いてみる。もやもやした気持ちを抱えて苦しいときはそれを紙に書いてみましょう。文章を書くのが苦手ならイラストや漫画、あるいは意味のない落書きなどでも効果があります。実際に手を動かすことが大切です。腹式呼吸を心がける。不安や緊張が強くなると、運動しているわけでもないのに、はぁはぁと息が上がってくることがあります。呼吸も浅く、早くなり、汗が出てきて、心臓もドキドキ。こんな時は、深い呼吸を心がけてみてください。できている自分に目を向ける。問題を抱えていると、その原因探しに失神になることや、自分の弱さや欠点ばかり目が行きがちです。でも、あなたはその問題以外のことでうまくやれていることがたくさんありませんか？そのできていることの方に目を向けて自分の力をもう一度信じましょう。他にも親しい人と交流したり、音楽を聴いたり、笑うことなども心を軽やかにして辛い日々を乗り越える力になります。皆さんも自分に合ったセルフケアを行ってみてはいかがでしょうか。
お茶の間通信催し、ふれあいミニ動物園、日時10月2日日曜日、午前10時から午後3時まで、場所県立愛川公園ふれあい広場、定員1回20人、10分交代、申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県立愛川公園、電話046-281-3646。コウモリ探知機ナイトツアー。日時、10月9日日曜日、午後5時から7時まで。場所、県立愛川公園、パークセンター前。定員20人。申し込み問い合わせ。当日までに県立愛川公園へ、電話046-281-3646。
自然観察教室。
日時10月23日日曜日、午後1時から2時まで、場所県立愛川公園子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県立愛川公園、
電話 046-281-3646。 ファミリーハロウィン、日時10月29日土曜日、30日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、場所、県立愛川公園パークセンター。申し込みの必要はありません。詳しくは愛川公園ホームページでお知らせします。愛川公園ホームページ、イベント案内の QR コードがあります。問い合わせ、県立愛川公園、電話 046-281-3646。陶芸クリスマスリース作り体験、日にち10月1日土曜日から30日日曜日まで。なお、3日月曜日、11日火曜日、17日月曜日、24日月曜日を除く休館日。場所、県立愛川公園工芸工房村。費用1500円。申し込み問い合わせ、体験希望日の2日前までに県立愛川公園工芸工房村へ。電話 046-281-2438。 令和4年度秋季詩吟教室、日時10月13日、27日、11月10日、24日、12月8日、22日、いずれも木曜。午後1時から3時まで、場所、レディースプラザ、定員20人、持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は持参して録音も可。申し込み問い合わせ、開催日の7日前までに、愛川町吟詠連盟会長、勝俣正蔵へ、電話 046-286-1035。 ペタンク教室、日時10月15日土曜日、午前10時から正午まで、受付は午前9時30分から、場所、坂本青少年広場、多目的広場。対象、小学生以上の方、持ち物、運動のできる服装。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川町ペタンク協会、熊坂。電話 046-285-2802。経営スクールを開催します。小さな投資で大きな成果を生み出す SNS、投稿術、ソーシャルメディアブランディング。日時11月10日木曜日、午後7時から9時まで。講師、有限会社グレイズ、代表取締役、小沢歩さん。怒りのマネジメント、怒りの感情と上手に付き合える対応力を高める。日時11月17日木曜日、午後7時から9時まで。講師、ルーセントライフコミュニケーション、代表、有波浩二さん。場所、愛好商工会館2階、定員先着30人。申し込み問い合わせ、開催日の3日前までに、愛好商工会へ、電話 046-286-3672。 愛川町の言い伝え、展示。町に残されている様々な伝承や史跡について紹介します。日時10月15日土曜日から11月30日水曜日まで、午前9時から午後5時まで、月曜は休館。場所、郷土資料館。企画展示室、エントランスホール。その他、入館は無料ですが、 土曜、日曜、祝日は県立愛川公園駐車場が有料となります。普通車500円。問い合わせ郷土資料館。電話046-280-1050。愛川町の言い伝え、講座。愛川町の地蔵信仰。見ませ、下野原の地蔵尊にまつわる様々な伝承や近隣地区との関係などを紹介する講座を開催します。日時11月3日、木曜祝日。午後1時30分から2時30分まで。場所、郷土資料館会議室。定員先着10人。講師、町郷土資料館学芸員、岩田新平。町文化財保護委員、平本昭夫さん。その他、入館は無料ですが、県立愛川公園駐車場が有料となります。普通車500円。申し込み、問い合わせ。10月1日土曜日、午前9時から、電話またはファクスで、郷土資料館へ、電話046-280-1050、ファクス046-280-1051。民族学講座、相模の国の南北縦貫道路、日時、11月4日金曜日、午後1時30分から3時まで、場所、ラビンプラザ会議室。対象店員、町内在住または在勤、在学の方20人。講師、琉球大学名誉教授、小島義幸さん。持ち物、筆記用具。申し込み、10月21日金曜日までにラビンプラザへ。電話 046-281-0177。 不登校相談会、進路情報説明会。日時10月9日日曜日、午後1時から4時30分まで。受付は午後0時30分から。場所、厚木市民交流プラザ、厚木市中町 2-12-15、アミュー厚木内。対象、小中学生、高校生、高校中退者、保護者、教員など。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県教育委員会、教育局、支援部、子ども教育支援課、小中学校生徒指導グループ。電話 045-210-8292。 県ホームページ、不登校でお悩みの児童、生徒、保護者の皆さんへの QR コードがあります。一人親家庭対象、日帰りバス旅行。日にち11月19日土曜日、場所埼玉県東武動物公園、定員40人程度、費用参加負担金あり、その他参加希望者には参加負担金などを記載した案内を配布します。申し込み問い合わせ、10月21日金曜日までに、愛川町母子福祉会事務局、町社会福祉協議会へ。電話内線3793。心身障害者とその介護者対象バス旅行、一泊二日、日時12月10日土曜日、11日日曜日、場所山梨県河口湖方面、定員30人程度、費用、宿泊費など参加負担金あり、その他参加希望者には参加負担金などを記載した案内を配布します。申し込み問い合わせ、10月21日金曜日までに、 愛川町手をつなぐ育成会事務局、町社会福祉協議会へ、電話内線3793。楽々水中運動教室、転びにくい体を作るため、水中歩行、運動などを行います。日時、11月9日16日、12月7日14日21日、令和5年1月11日、18日、25日、2月1日、8日、15日、22日、12日間1コース、いずれも水曜、午前10時から正午まで、場所、レオスイミングスクール愛川校、対象定員、町内在住で介護保険の要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方、15人程度。持ち物、水着、水泳帽、飲み物、タオル。申し込み問い合わせ、10月21日金曜日までに、高齢介護課長寿生きがい班へ、電話内線3339。愛川ふれあいの村、スポーツフェスティバル。ふれあいの村でいろんなスポーツを楽しもう。日時、12月4日日曜日、午前9時30分から午後3時まで、受付は午前9時から。場所、県立愛川ふれあいの村、定員300人。費用、大人中学生以上1000円、子供3歳から小学生まで500円、3歳未満無料。申し込み問い合わせ、11月10日木曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ、電話 046-281-1611。親子でアウトドア、クッキング冬。冬のアウトドアクッキングで心も体も温まろう。日時、12月10日土曜日、11日日曜日、午前10時20分から午後3時まで。受付は午前9時50分から。場所、県立愛川ふれあいの村。対象定員、小学生を含む家族。各日、12組36人。費用、大人、中学生以上3000円。子供、3歳から小学生まで2000円。3歳未満、無料。申し込み問い合わせ、11月10日木曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。電話 046-281-1611。ユニカール教室、ユニバーサルカーリング、障害スポーツのユニカールで運動習慣を身につけ、交流の輪を広げませんか？日時、11月7日月曜日、21日月曜日、午後1時から5時まで。場所、坂本体育館。持ち物、運動のできる服装。申し込み、問い合わせ。開催日の3日前までに、愛川町レクリエーション協会井上へ。電話 046-285-0352。2022愛川アスリートロングディスタンスチャレンジ。小学5年生から大人まで、陸上経験がなくても気軽に参加でき、走る楽しさを体感できます。種目、男子、一般35歳以下5000メートル、一般36歳以上5000メートル、中学生3000メートル、小学生1000メートル、女子、一般35歳以下3000メートル、一般36歳以上3000メートル、 中学生3000メートル、小学生1000メートル。日時、12月4日日曜日、午前9時30分から。場所、御瀬公園陸上競技場。対象、小学5年生以上。費用、高校生一般1200円、中学生700円、小学生500円。申し込み時に振り込み。指導、愛好群陸上競技協会会員、及び競技部。申し込み、10月20日木曜日から28日金曜日までに郵送、当日消印有効、またはメールで陸上競技協会事務局へ。その他振込先、銀行名、県央愛川農業協同組合高峰支所、口座番号、普通、692687-5、口座名、愛好群陸上競技協会、問い合わせ、陸上競技協会事務局、渡辺、住所、郵便番号、243-0306、愛川町田代837、電子メール、アイコリック、aikoriku10@yahoo.co.jp。
フレーム作り講座、日時、11月23日、水曜祝日、午前10時から正午まで、場所、レディースプラザ1階、創作創造室、対象、定員、町内在住で中学生以上の方5人。費用、1人1500円。白木の額と絵の具代。講師、愛川学習応援団。みんなの先生、富田千美子さん。持ち物、エプロン、タオル、手拭き用、汚れても良い服装。申し込み、問い合わせ、11月9日水曜日までに、障害学習課へ。電話、内線3644。地域包括ケア講演会。テレビなどで活躍する田村敦さん。ロンドンブーツ1号2号に、最後まで自分らしく、をテーマに講演していただきます。日時、12月4日日曜日、午後2時から3時30分まで、会場は午後1時、場所、厚木市文化会館大ホール、厚木市女 1-9-20、対象定員、町内在住の方80人、その他、駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。申し込み、10月31日月曜日までに、申し込み書に必要事項をご記入の上、直接または郵送、必着で高齢介護課へ。申し込み書は高齢介護課や町ホームページで配布しています。町ホームページ、田村敦さん登壇、地域包括ケア講演会の QR コードがあります。問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話、内線3332。不要品情報、9月9日現在の情報です。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319。譲ります、価格相談、座宅、無償、額縁、展覧会用、掛け時計、譲ってほしい、価格相談、和裁用コテ、無償、冷蔵庫、洗濯機、ハロウィンジャンボ5億円、1等3億円、前後賞各1億円、合わせてハロウィンジャンボミニ5000万円、1等3000万円、前後賞各1000万円、合わせて、この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。
9月21日水曜日、2種類同時発売。発売期間、9月21日水曜日から10月21日金曜日まで。抽選日、10月28日金曜日。公益財団法人神奈川県市町村振興協会、各1枚300円。文化会館催し案内。ホール、合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。10月2日日曜日、防災の集い、午後1時30分、午後2時30分、危機管理室、電話、内線3782、無料、先着200人、10月9日日曜日、笹川小沢ピアノ教室発表会、午後2時、午後4時、笹川、関係者のみ。なお、毎週火曜日は休館です。入館時は必ずマスクの着用をお願いします。不着用の場合は入館できません。入館時に手指の消毒をお願いします。問い合わせは直接主催者にお願いします。子育て支援センター20周年記念イベントを開催しました。親子の交流の場として、また育児に関する相談の場として、平成14年9月に開設した愛川町子育て支援センター。9月3日に開設20周年を迎え、記念のイベントを開催しました。当日は20年前の開設時にテープカットを行った宇多田晴美さん、幸喜さん親子による記念のくす玉割りや歴代のセンター長からの挨拶などがあり、参加した親子の皆さんと一緒にお祝いをしました。子育て支援センター健康プラザ3階、電話046-285-8345、優しい子。ご利用について、電話で予約してください。マスク着用、手洗い、消毒の励行をお願いします。町役場お客様駐車場をご利用ください。町ホームページ子育て支援センターの QR コードがあります。現在、新型コロナウイルス感染症防止のため、換気、消毒、ソーシャルディスタンスに注意をしながら開所しています。インフォメーション。特設行政相談。日時、10月14日金曜日、午後1時30分から4時まで。場所、役場1階相談室。その他、当日は人権擁護委員による人権・行政困りごと相談も同時開催します。相談は無料で予約優先とします。秘密は固く守られます。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、10月29日土曜日、30日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税、納付期限、町県民税、第3期分、国民健康保険税、第5期分、介護保険料、第5期分、後期高齢者医療保険料、第4期分、納期限は10月31日月曜日です。令和5年度私立幼稚園新入園児募集。町内には私立幼稚園が3園、認定こども園2園あります。令和5年度の新入園児の募集時期は次の通りです。幼稚園、園名、春日台幼稚園、所在地、 春日台 3-6-36、電話番号、電話 046-285-0074、募集要項の配布、10月18日火曜日から園で配布します。願書受付、11月1日火曜日から園で受け付けます。認定こども園、園名、所在地、電話番号の順に読みます。相川幼稚園、墨田、4369-47、電話 046-281-1237、中津幼稚園、中津2217、電話 046-285-1650、募集要項の配布、10月17日月曜日から各園で配布します。願書受付、11月1日火曜日から各園で受け付けます。保護者の就労や病気などにより保育を必要とする方は、子育て支援課、電話内線3364へお問い合わせください。神奈川県の最低賃金は時間給1071円です。問い合わせ、神奈川労働局労働基準部賃金室、電話 045-211-7354。 神奈川県の最低賃金が10月1日から時間給1071円に引き上げられました。最低賃金は県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や故障を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。生解勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金、金婚式、ダイヤモンド婚式のご夫妻や高齢者の方々へお祝いの金品を贈呈しました。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、内線3339。長年にわたって社会の発展に貢献された皆さんに敬意を表すため、88歳と101歳以上の方160人へ、友好都市立科町の特産品などを、結婚50年60年のご夫婦73組へフラワーアレンジメントをお送りしました。結婚60年と88歳のお祝いを同時に受けられる3組のお宅を小野沢町長が訪問しました。町ホームページ生きがい仲間づくりの QR コードがあります。
町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319。法律相談、完全予約制、10月7日金曜日、20日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、11月は4日金曜日、17日木曜日。司法書士法律相談、10月12日水曜日。行政書士相談、10月13日木曜日。交通事故相談、10月26日水曜日。不動産相談、10月27日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、10月3日、6日、13日、17日、20日、24日、27日、31日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、10月14日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。 その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、電話 046-206-1061、来所相談、出張相談、電話相談、毎週月曜から金曜まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク、就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線、3524。子育て中の方を対象とした出張相談。10月13日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談、問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393。専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談。毎週月曜から金曜まで。祝日を除く。午前9時から午後5時まで。施設ガイド。問い合わせスポーツ文化振興課。電話内線3632。スポーツ施設の抽選予約。なお、厚木市。清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、テニスコート、ゲートボール場のみ。第一号公園、体育館、テニスコートのみ。志田運動場、三瀬公園、テニスコートのみ。坂本体育館、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、1月利用分。抽選結果、11月2日水曜日。当選者は11月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。10月の休館日、休園日。第1号公演、毎週火曜日。田代運動公演、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、12日水曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日、22日土曜日、23日日曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、25日火曜日。図書館、毎週火曜日。1日土曜日、郷土資料館、毎週月曜日、10日を除く、11日火曜日。がんばれ SC 相模原、ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。10月2日日曜日午後2時、カターレ富山、富山県総合運動公園陸上競技場、アウェイ。10月8日土曜日午後2時、FC 今治、相模原祇園スタジアム、ホーム。10月16日日曜日、午後2時、AC 長野パルセーロ、 長野ユースタジアムアウェイ10月23日日曜日午後2時蒲田マーレさぬきピカラスタジアムアウェイ10月30日日曜日午後2時 FC 岐阜相模原祇園スタジアムホーム。図書館だより話題の本一般書禁断の中国史百田尚樹私という男の生涯石原慎太郎救えば手には瀬尾舞子児童書すごいゴミの話ゴミ清掃員10年間やってみた滝沢秀一不思議な図書館とアラビアンナイト広島玲子ネズミくんはカメラマン中江義雄お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。8月28日、町では米軍や県警、陸上自衛隊などにご協力をいただき、総合防災訓練を実施。避難所開設訓練や同時多発火災対処訓練、ヘリコプターによる負傷者搬送訓練など、およそ30種の様々な訓練に取り組みましたが、冒頭で防災行政無線によるサイレンと共に行った安全確保行動訓練の名称は次のうちどれでしょうか。1、シェイクアウト。2、タッチアウト。3、タイムアウト。応募方法。町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上、お送りください。締め切り、10月7日金曜日。郵送の場合は、当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、文田 251-1、相川町役場総務課広報シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール、@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 9月1日号の答え、分流、当選者、井上不二雄さん、池田誠二さん、足立原優子さん。袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止・延期・内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、相川、aikawa@emp.ikkr.jp へ、からメールを送信。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。 土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理にご協力ください。自治体ニュースアプリ、まちいろで広報誌や町の情報を配信。スマートフォンなどで町の情報を見ることができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班。電話内線3222。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。
2022、令和4年10月、オクトーバー、愛川カレンダー。2日、日曜日、当番医、愛川北部病院、電話046-284-2121、墨田281-1。3日、月曜日、消費生活相談。6日、木曜日、消費生活相談。7日、金曜日、法律相談。9日、日曜日、2022、愛川スポーツ、レクリエーションフェスティバル。当番医、八木クリニック。電話、046-280-1888。半原、2724-1。10日、月曜日、当番医、桜クリニック。電話、046-284-1002。中津、1814-1。11日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。12日水曜日、司法書士法律相談。13日木曜日、消費生活相談、行政書士相談、ハローワーク就労相談会、すくすく親子健康相談。14日金曜日、人権行政困りごと相談。16日日曜日、当番医、積年院。電話、046-286-5431。墨田、1343-1。17日月曜日、消費生活相談。ヘルスアップ相談。18日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。20日木曜日、消費生活相談、法律相談。23日日曜日、愛川町ふるさと祭り。当番医、愛川北部病院。電話、046-284-2121。墨田、281-1。24日月曜日、消費生活相談。26日水曜日、1歳6ヶ月児、健康審査、交通事故相談。27日木曜日、消費生活相談。不動産相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。29日土曜日、休日納税相談窓口。30日日曜日、休日納税相談窓口。マイナンバーカード休日申請交付窓口。当番医、愛川北部病院。電話、046-284-2121。墨田、281-1。31日月曜日、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間夜間、平日夜間、厚木市メディカルセンター。電話、046-297-5199、厚木市水引1-16-45。秋の祭り大会開催、 11月3日木曜日祝日、午前8時30分から正午まで。会場、中津川祭り場、田代2411-1。受付、午前7時30分から。参加料、大人1500円、中学生以下500円。なお、当日会場で現金でお支払いください。大会終了後は一般利用に切り替わるため、引き続き釣りやバーベキューなどをする場合は、別途料金が必要になります。なお、例年実施しているマスのつかみ取りは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止します。今後の感染状況で内容が変更になることがあります。問い合わせ、愛川町観光協会事務局、商工観光課内、電話内線3523。広告1、厚木市愛川町清川村にお住まいの方、故障予防のために定期的な点検を、神奈川県自動車整備厚木支部、厚木市松江 2-4-6、電話046-224-3188。広告2、相模の大地を望む緑の公園墓地、公益財団法人相模メモリアルパーク、フリーダイヤル、0120-000-375、郵便番号 243-0308、神奈川県愛工郡愛川町三瀬、109-2、赤台センター、営業時間、午前8時30分から午後5時まで、水曜定休。町の財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容については広告主へ、広告掲載については株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話 045-450-1808。最後に、9月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,629人で、前の月より5人減っています。そのうち男27,116人で、前の月より1人減っています。女18,913人で、前の月より4人減っています。世帯数は18,875世帯で、前の月より18世帯増えています。以上で、音声版広報愛川ナンバー718を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。